Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。はい、3月14日になりました。はい、もうホワイトデーということ
でございまして、うん、ホワイトデーですよ。
マシュマロを渡せばいいのかな。
マシュマロもいいですよね。古いね
どういうこと、
今マシュマロ買いに行く人いんのかな。
ちゃうの。
いや、なんかチョコレート屋さんまたホワイトデー用にね、なんか用意した
り。チョコレートの方がいいんですか。
なんかそんなもあります。私はもう何でもマシュマロも大好きですし、はい、あれなんですけど、最近ね、はあ、ここでほら食べ物の話がやたら多いから。
オープニングに。
そうなんですよ、はい、だから食べ物の話はあんまりしんどくかな、食べ物ばっかりになると思うんだけど、ちょっと食べ物の話していいですか。
いいよ別に
ゼリーね。はあ、原さん、ゼリーってどんなゼリーが好きとかあります？
ゼリーでどんなゼリーが好き、
ちょっと聞いてるだけですけど、
うん、ゼリーでどんなゼリーが好き、
うん、
グミとゼリーは違うのかね。
あ、全然違いますよね。
違うんですね。
あんまないでしょ私の話がしたかって。
ワンチャンスだ俺の答え。ワンチャンスしかないの。
そんなことはないんですけど、はいはい、ほら昔私ね、うん、ゼリーってこうプルンプルンとしたゼリーが好きやったんですよね。よくカップとか開けて、はいはい、うん、ね、ゼリー
カラフルなやつ、
カラフルなも好きやし、はい、いろいろあるじゃないですか。はい、でも最近はびっくりするんですけどね、よくオブラートとかに包んだ、
はいはい、四角いやつ、
四角いやつ、こうそれをこうよくおばあちゃんの家とか行ったらこうキャンディーみたいになってて、
は
い、
って
中にぬるいやつですよ。だから冷やしてない、はい、あれも大好きになってしまいまして、もうあのうちの中山みゆきちゃんと一緒にゼリーを
ばっかり食べてる。それどういう時食べるの。
もう常からなんでこのぬるい、あの言ったらサクンってしてるゼリーですよ。あのプルルンじゃなくて、
プルルンじゃない、
うん、サクサクっていう、はいはい、でこんなんは小さい時は好きじゃなかったのに、う
ん、
今もう
たまらん、
むちゃくちゃ美味しくて、もう探しまくるぐらい好きになってしまったんですね。そんな方もいらっしゃらないかな。
そんな方そんな方ではないんですけど
はい、はい、
あのゼリーの話来てますよ。
やった、
オガメインコ SOS さん、いつもありがとうございます。しんこさん、はなさん、いつも楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
あの話この一曲でしんこさんがプリン作りの自慢をされているのをとっても羨ましく聞きました。
うん、
勉強させてもらい嬉しかったです。うん、私はゼリーもプルンとした柔らかいがちょうど良いゼリーがなかなか作れない、
うんうん、
で固めのゼリーを作ってしまいます。
うん、
もうこれ固め直交代して送っていただいて大丈夫ですけどね作ってしまいます。慎吾さん、花田さん、お二人の理想のゼリーを教えてくもうそのままや。
本当にもうちょっとね、これ重なってて申し訳ないんですけど、はいはい、私はその、 あのぬるい常温の、うん、なんかこう包み紙でこうキャンディーみたいになってるやつも大好きです、ね。はい、
好きになりました。
最近好きです。
わ、はい、かりました、はい、答えていました。知らない間に、
はいはい、
何のことやねんと思ってる方おられるかもしれません、はい、サウンド版半径 500m という番組でございまして、
はい、
ゼリー好きになりました、
うん、
あの直方体のね、小さい硬いやつが好きになりましたという彼女が、
はい、
この半径 500m というフリーマガジンの編集長でございます。
はい、そうです。
で、炎上さんが作っているその半径 500m があまりにも面白いフリーマガジンなので、はい、編集長にこぼれ話を聞こうということで始まったのがこのラジオ番組でございます。
はい、
なぜか冒頭であのいつもですね、うん、食べ物の話になりがちで、
そう
お便りが食べ物の話がいっぱいなってるんですが、
はい、
炎上さんも言ってましたけども、うん、食べ物の話以外のお便りもたくさん欲しい。
全然、はい、
ね、
待ってます。
待っているというわけなんでございますが、お便りをいただいた方の中からですね、
うん、
この番組で紹介していますフリーマガジン半径 500m をプレゼント、
はい、
そしてですね、もう一冊この番組の中でおちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも紹介しているので、
はい、
そのどちらか1冊ずつね、それどっちも1冊ずつ毎週プレゼントしてますので、
はい、
プレゼント希望の方は住所と名前、書いていただいて、プレゼント希望と書いていただきたいと思います。
はい、
どんなお便りでもいいのでお待ちしております。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
心からお便りお待ちしていますということで、 KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、 サイト社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、うちたかコーポレーション、うちたかコーポレーション。お風呂の新習慣、フットブルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットブルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら産業を営む斉藤、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それが斉藤。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m、 編集長円城新庫がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
このコーナーでは毎回ですね、円城さんの方からクイズを一つ出していただく、
はい、
で常はまあまあその今から紹介していただく記事の、きっかけになったバス停当てクイズなんですけれども、はい、今日はどんなクイズ。
今日はですね、バス停ではないです。
ない、違う、何当てクイズ、
はい、お店の名前ですね。
店名当てクイズ。
そうなんです。
じゃあバス停を教えていただける。
はい、あのね、これもともとねちょっと移転されたんです。もともと千本中立寄りのバス停半径 500m のパン屋さんだったんですけれども。
なるほど。
それが今はね、あの下鴨東本町、
はいはいはい
はい、に移られたんです。はで、ここの、店名のヒントを出したいと思います。
はい、
ズバリ、数字が2つの名前です。はい、例えば1個だけ言うときましょう。はい、2やとするじゃないですか。
は
2にっていうお店です。わかりますか。
はい、同じなんですね。
同じなんです。はい、なんか数字を2つ重ねてこの名前にされてます。
2以外です、皆さん。
そうです、2以外です。わかりますか。
今みんな、ね、9個全部言ってみてはるから、
はいはいはい。まあそうか、どこまで、ですね、はい、そうなんですけど、なんでその名前つけたかというと、そのある年のその日に開店したからですね、このお店を。
ね、ヒントじゃん。
例えば2月2日にしたら22でしょ。
日やったん、年じゃなくて。
年じゃないです、日です、日です、
は
い、日なんですよ。だからその名前がついてるんですけれどもね。
はい、
でね、ここはねドイツパンです。
お、ドイツパン、
うん、でね、ドイツってね、自分の家のパンと味っていうのがあるんですよね。みんなこう作ったりされるので、でパンってこう、まあ天然酵母を入れてね、
はい、
するんですけど、その酵母はそこのお家に自家製で作るとあるじゃないですか。
はい、
そしたらね、いろんなもの含んでるんですよ。
は
だから、ここはお庭でね、
は
のいろんな菌を入れてね、でいろんな草も生えてるし、
うん、
いろんなものが入ってそこのだからこうミックスじゃないですか。
はい、
酵母をこう育てるとこからやると、だから
みんなドイツはそう
なん、そうなんですって。自分の家で作るとこが多いから、
は
だから、あ、うちの味と似てるとかね。
あ、なるほど。それ酵母によって起こってるって
こと。そうそう、酵母によってそのパンの味が変わるんですよ。だからこのパン屋さんは結構外国の方も来られるんですけど、ドイツの方が来られることもあってね、
はいはい、
うわ家の味に似てるとか言わはるんですって。
へ、
そういう人はこうドイツってね、懐かしいっていう言葉がないらしいんですね、このオーナー曰くですよ。はい、だから懐かしいじゃなくて、あ、どこどこのに似てる味がするっていうのをいつも言ってくれはるそうなんですね。
なるほど。
私のおばちゃんの家に似てるとかね、だからこう結構そのパン屋さんで食べるパンももちろんあるんですけど、割と家で作るはる家庭が多いらしく、でそういうことが起こると。 でこの方もともとね、ホテルの、まあ、フレンチで働いてはったんですよ、
はい、
あのサービスをしてはって、はいはい、その時に、フランス人の友人の、お宅へ行ったことがあるんですね、
はい、
ドイツ人がお母さんっていうフランス人、
うん、なるほど。
そこで初めて食べて、うん、もう食べたほどない味やと思ったんですね。確かにその酸味もあるしね、そのもういっぱいの味がするとなんかこう一言で言えない、複雑な複雑な、
はいはいはい、
もうちょっと酸っぱさがあったりなんかちょっと
う、ね、
うん、なんかあの香ばしさがあったり、すごいもういろんなスパイシーな味もちろんスパイスも入れたりもしてはるんですけど、これはやっぱもう酵母に由来するとこの味は。
なるほど。
それでもう絶対このパン屋さんになりたいと思って独立してならはるんですね、そのある何月何日かに、
はいはい、
それでまあ店名にしてはるんですけど。
なるほど。
で、この方のモチベーションってね、多分ねこうこういう味を求めてる人がいると思う、ドイツの人以外にも。
うん、
なんか食べたことないけどこういう味のもんが食べたかったみたいな、
うん、
まあ言えば あんまりない味なんですよ、
はい、
そこら中に。
僕なんかドイツパン自分の印象は、うん、ちょっと酸味があって、うん、ギシッと重たいっていうような感じなんです。
その通りです。ギシッと重たいです。めちゃくちゃ重たいです、ここのパンは。
でもあれをなんか好きになると、うん、多分やめられへんやろなっていう気はしました。
いやもう私はねここの本当に大きな丸いパンをよく買うんですけど、はいはい、薄く切るんです。
切って
ね、で焼いて、うん、私は蜂蜜をね、
蜂蜜か、
めっちゃ美味しいんですよね。
バターより蜂蜜、
うん、私はねここのパンは蜂蜜で、なんかチーズとかね、
はいはいはい、
一緒に乗せて食べる人もいるし、
でも
本当にスパイシーやし、
はいはい、
なんかこうまたちょっと自分の知ってるパンと違う世界。
うん、そうね、そうそうそう、うん、だからまあ京都の人にとってっていうことなのかもしれないけど、
うんうん
うん、なんか違うパンに出会ったっていう気がしました、僕も、
うんうんうん、
ドイツパン食べた時。
そうね、だからもうだいぶ前からなさってるので、その外国人の観光客の方がいっぱい日本に訪れる前から言ってはったのは、
うんうん
うん、もう京都の人のためだけじゃなくて、もういろんな人が食べてうわこの味知ってるって言ってほしいと思ってはるんですよ。
なるほど。
で今多分下鴨に移られて、もしかしたらそういう外国人の方もたくさん来られてるっていう噂は聞いてるから、
うーん、
ちょっとこうあこれ懐かしいと思ってる方もいっぱい来られてるんじゃないのかなと私は思うんですけど、うんうん、はい、
懐かしいっていう表現がないっていうのも面白いですね、
うん、そうなんです、そうなんですよ、
誰々の家みたいって思わはるっていう、ね、
そうですそうです、はい、
さあこれみんなもう一から順番にね、
うん、
ドイツのパン屋いちいち、
うん、そういうことそういうことそういうこと
かな、
うん、
いちいちはつけへんなとかな、うんうん、いろいろ、
うん、さあわかりますか。
僕一個だけ挑戦してもいいの。
いいですよもちろん。
僕は、
うんうん、
キュウキュウ。
うわー残念でした。いちいちも違うし休憩も違う、2個もチャンスがあったのに残念でした。
うるさいな。
残念です。これは88です。
88か、
はい、
8月8日やったんかな。
そうです、はい、ひらがなで88です、ね、
ひらがなで88、
はい、
あひらがなで88。
そうなんですよ。
そうですか、
はい、
これ千本中立ち売りにあった時代に取材したので、
はい、
ということで、半径の、千本中立ち売りの号に載っていて、
はい、そうです。
そして現在は下鴨の東本町にある
そうです、
いう88というドイツパンのお店だったんですけど、
はい、
半径 500m の記事というのはですね、
うん、
ウェブページでも見ていただくことができるということでございまして、
はい、うん、
ぜひひらがなで88とかね、ウェブページ行ってもらって調べていただくと記事が出てくるのではないかなと思います、
はい、
美味しそう、
うん、
蜂蜜をつけて食べたくなりました、はい、新庫編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス千本中立ち売り停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、ドイツ、
うん、
ドイツかと思ってねこのアーティストにしました、はい、スコーピオンズで Rock You Like a Hurricane。
本当はどこで Just Like a Talk の名曲が流れてるんだよ。
い、まあ結構ドイツの、うん、僕はなんか整理整頓されてるみたいに思うね、はい、こうきちっとした感じがするんですけど、うん、いつも
かっこいいですね、
かっこいいですね、はい、ハードロック、ドイツのハードロックって感じでした。お送りしたのはスコーピオンズでロッキューライクアハリケーンでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来を切り開く童話、童話、童話株式会社。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、今原田さんのアルバムをの中から一つずついつも紹介してます。
そうですね、去年のハラダイスの時に発売したノーリターンというアルバムから、はい、
順番にね、
順番にいってるんですけど、
今回ついにまた、
はい、
名曲やってきました。
そうですか、ありがとうございます、はい、
心のあるところ、
はい、
これ本当に原田さんの、まあ、いつも YouTube のねチャンネルをお持ちで、うん、はい、そこでいろいろ昔歌ってたけどレコーディングしてなかったとかね、
はいはいはい、
そんなんをポロンポロンってお宝を演奏されるんですけどいつもで、これもね、まあ、この CD 聴いた方とかこれが今まで残ってきたというか CD に焼いてこなかった、
うん、収録されなかった、
収録されなかった曲だったんだってことで驚かれる方も多いんですよね。
そう、
多分それ以上にこうまたその時いいなと思うものから順番に入れていかれたので
こぼれたんです、
こぼれたんだと思うんですけど、はい、すごい名曲だと私は思っておりまして、うん、絶対これは入れてほしいと思ったんですよね。
メロディーライン、
いや全体にですかね、まあ、メロディーメーカーで原さんすごくメロディー作れるのうまいし、 A メロ B メロうわかっこいいサビもみたいな感じの曲の一つではあるんですけど、
はい、
でもなんかこう本当にいい曲で今かなりハードル上げてます皆さん、今から流します。
びっくりするわ、
はい、でも本当にちょっとねこれはこれ未収録やったんですかってみんなに驚いてほしい。
あ、本物ですか、
うん、何年前ですかこれ作ったん。
もうこれは20年経ってると思う。
うわー、20年前からこれずっとこぼれてたんですね。
こぼれてたっていうかライブではやってたんです時々、
うんうん、でも CD には収録してこなかった。
すごい字数が多いんですよ歌詞として見た時に。ものすごくなんかちょっとだけ言い回しが変わっていくっていう歌詞なので、うんうんうん、
なるほど、
なんかくどいかなとかこう自分で疑いを持ったりするんですけど、今回その選んでもらった時に、
はい、
その最後の畳みかけっていうところが大事ですねって、
うん、
まあ、エンジョさんとかがね、うん、福島くんとかが、うん、まあ、そういう聞き方をしてくれたのはすごく大きかったですね。
そうですか、そうですか。まあでも、まあ、何はともあれ一回聞いてもらいたいんですけれども皆さんに、はい、すごくいい曲ですね。
ライブテイクやねこれね。
あ、ライブテイクです。はい、
紹介してください。
はい、原田博之最新アルバムノーリターンから心のあるところ。
遠い記憶探るように華やぐ思い出に溺れて狂い咲いた季節外れの春の花を見つめてる。蘇るメロディーがうまく歌えなかった。大切だったはずの歌が 甘い記憶たどるようにいつでも逃げ場を探してる。やけに高く丸みを帯びた秋の空を見つめてる。何に書き留めていた顔を忘れてしまった。大切だったはずの言葉。そうだね、探し出して思い出しても、もう役には立たないね。時が行けば大切なものも変わってゆくよね。苦い記憶見つめたくない過去、君はもういなくて、誰もいなくなったこの場所で夏の恋を見つめてる。どこに閉じ込めたのかを忘れてしまった。君に伝えたかった言葉。そうだね、探し出して思い出しても、もう役には立たないね。時が行けば大切なものも変わってゆくよね。だけど探し出して思い出しても、もう役には立たなくても、時を超えて大切なものもきっとあるよね。そうだね、探し出して思い出しても、もう役には立たなくても、時を超えて大切なものもきっとあるよね。ララララララララララララララララララララララララララララララララ。
ありがとうございます。こんな感じで、
はい、素晴らしい。私はこれは B メロが一番好きなんですけど、
はい、今ね話してても、はい、畳みかけもまあやけど、うん、私は B メロやけどなみたいな顔で見てましたけどね。
皆さん B メロが私は好きです、はい、
もう急に B メロ選手権があるとすればとか言い出しますからね、
うん、多分 1,2 を原田さんの曲の中で B メロ選手権あったらもう本当 1,2 を争う曲なんじゃないのかと私は思っております。はい、
褒めていただいて嬉しかったですね、
はい。
アルバムもちょっと折り返しになってきたんじゃないですか、
はい、
半分ぐらいまで来たと思います、
はい。
心のあるところ聞いていただきました。以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケアアンバン。
ガハハウトウトキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ。難波の魅力まだまだあるある。エアロ歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーターナンバー。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではゲストの方に直接来ていただくということが、うん、常になってきました、
はい、
今日もゲストの方に来ていただいております。お名前お願いします。
あ、こんにちは、増杉正義と申します。
どうもようこそ。
ようこそ。増杉正義さん、はい、何をされている方なんでしょうか。
はい、
あの映像を作ってます。あの、まあ、映画監督、うん、CM とかのディレクターをさせていただいております。
そうです。皆さんよくご存知のものもあるんじゃないでしょうか。
どんな映画とかを。
そうですね、あの映画じゃないかな、ドラマにはなるんですけど、最近ですと、はい、あの親父キャンプ飯っていうのを YouTube とか、うん、Amazon プライムなどで見れる、まあ、のキャンプドラマを作ってまして、 それがまあ5年ほどずっと続けさせて、うん、
すごい話題になってるじゃないですか。
近藤芳正さんとね。
そうですね、はい、いろんなあの親父たちが繰り広げる、うん、
めちゃくちゃ人気じゃないですか、はい、親父キャンプ飯。
みんな実はここにいらっしゃるんですけどね、それを撮ってる方が。
撮っている、それを撮っている、うん、もう最初からずっとね。
そうですね、
もう企画段階からもうやろうってなって、キャンプ好き本人も。
そうですね、キャンプ好きで、コロナの時にあの、うん、企画して、はい、
なるほど、
やったドラマですね。
そうです。だからあのね、角野卓造さんも出てはって、なんか私共演させていただいた時に言ってはりましたもん、あれすごい面白いにゃー言って。
ああそうか、
うん、
役者としてっていう、はいはい、企画そのものがね、はい、本人が面白かった、はい、実は増杉さん僕結構古い、あの長く知り合ってからは時間が経ったりしてるんですけど、そうですね、うん、わっ、いかはった増杉さん、いかはったって親父キャンペーンして思ったりしたんですが。
あ、ね、でもやっぱりいろいろと苦労もたくさん絶えなくて、うん、もうでもやっぱりこうやりたいもののために一生懸命お金集めてやったのを私は見てるから、
はいはいはい、
もうすごい共感するし、うん、もう応援してるんですよ。
まあ、これ炎上さんがおっちゃんとおばちゃんに呼びたいということで、うんうん、増杉さん来ていただいてますから、
はい、
どの部分ですか。
いや、もうあのそういうふうに地道に撮りたいものっていうのを、うんうん、本当に丁寧に頑張って本当にご自身でね動いてお金集めて、あの一生懸命あのいつになったらもう儲かるみたいなこと言いながらね、うん、一緒にこういや本当に難しいんですよね。
難しいですよね、
本当に、うん、いろんな方特に有名な方も出ていただくし、本当にセットもちゃんとしないといけなかったりすると目に見えないお金っていっぱい出ていくんでね、そんな中でこう面白いものを作ろうとされていて、今また一生懸命頑張ってやろうとされていることが、
ね、ことがある、
あるんですよ。
何をしようとしてるんですか。
今の縦型ショートドラマっていう、はい、ジャンルが最近、
縦型はあれやね、携帯の縦型やね、
そうですね、
画面の、
はい、はい、なんでスマホで見る、
はい、
あの本当に1分2分ぐらいのショートドラマっていうのが結構まあ若い方を中心に、まあ、すごく人気が出てまして、うん、まあ、それのドラマをあの作ってみようっていうことで今やってるんですけど、
うん、縦型ショート、それさ、ショートドラマはカテゴリー1分とか2分とか決まってんの？
じゃあ、まあ、アバウトに決まってる感じですね。その、うん、なんかこう、まあ、ちゃんと座って見る30分とか1時間のドラマじゃなくて、なんかまあ通勤通学時間とか、
はいはいはい、
ちょっとこう休憩時間にもうサクッと見れる、
見れるっていうやつ、
うん、そうですね、ドラマでして、はい、まあ、それはすごく、まあ、まあ10代20代をこう始め、はいはい、まあ、すごく流行っていて、
そうですよね、
はい、でまあそこにこう、まあ、なんかあのまあ、スナックカルチャーっていうんですよ、そのお菓子を食べるみたいに甘いとか美味しいっていうあの簡単なちょっとしたハッピーを得られるっていうのが、はい、あの縦型ショートドラマなんですけど、まあ、ちょっとこうそこに社会問題というか、
は
い、ものもこう、まあ、ちゃんと作品として見てもらえるようなものをなんか作れないかなっていうことで、
はい、
あの今回まあその学生の就職問題、就活っていうものをまあテーマにしたあのドラマをまあ京都を舞台に作らせてもらいました。
ね、幸せあるでしょ。
もうリスナーの人が、うん、そりゃ炎上さんがほっとかへんわと思ったと思いますね。学生の就活問題を扱ってちょっとしたハッピーが手に入るスナックカルチャーの縦型ショートドラマを撮っている。
そうそう、
それはもう炎上進行がもうすぐに、
いやでも一緒にねなんかいろいろできるんじゃないのかとも思ってるし、めっちゃ応援してるし、まあ、あの要するに地元にね、
はいはい、
あの例えば京都やったら京都でね、京都に残るっていう意識の人もいるし、
はい、そうやな、
そうじゃない人もいるし、うん、どんなことが 理由で、うん、どんな小さなことかわからないけど自分には大きい問題で、うん、それが理由でいろんな決断決める人がいっぱいいるじゃないですか、はいはいはいはい、そういうのをちょっとやっぱちょっとリアルな感じでねあのメッセージ性強くやってはるんですけど、まあ、なんかそういうのをまた見てもらうとみんな学生さんも私もおっちゃんとおばちゃんでいろんな考え方やっぱ提供してるから、
ね、
なんかこうもうちょっと気持ち的に気楽にねあこんな風に決断しはることもあるんやなっていうのをね知っていただくといいかなって思いますよね、
そうですね、まあ、あの実際これあの現役の大学生の方たちと、うんまあ、僕やあのカメラマンとかあのプロのチームとも半々で作ってまして、はいはいはい、なんでその本当にリアルな今就活に困ってる子たち、はいはい、学生さんたちのとすごくまあディスカッションを重ねながら、はいはい、あの作らせてもらってるんで、まあ、そのリアルをこうでもこうリアルをリアルのまんま作っちゃうとあの、うん、みんなしんどいから見てくれないんですよ、うんうんうん、
なるほど
現実にしんどいのにまあ言うたらエンタメでもしんどいものを見られる見たくはないので、
う
んまあ、それをこういかにこうなんでしょうねオブラートに包むというかこう、うん、なんかそこのストレスはない、でもなんか共感できるような形で、うん、まあちょっとこうちょっとだけ視野が広がるような、
はいはいはい、
なんかあこういう考え方もあるんだっていうようなまあドラマにしていけたらいいなと思っていて、
すごい面白い、
いいでしょ面白いでしょ、うん
面白いね、
だから皆さんちょっとね一回ちょっと増井さんのこの作品を見てほしいなと思って、
はいはいはい、
はい、もうめっちゃ応援してるんでね、
なるほどね、
うん、
でもなんかクスってしたりあるあるっていう気持ちとは別に一個まあ仕込まれてるメッセージが気づかんうちに刺さるっていうのはあるでしょうね多分。
あ、そうですね、まあ、本当それぐらいのなんかこうクサッと刺さるよりはなんかこう
ちょっと届くっていうね、
食べてお腹の中でちょっと作用するぐらいの
感じ、
はい、
種飲み込んだみたいなもん、
はい、なんか思う引っかかるようなぐらいの
ちょっとした共通点があったりするとね、いろいろ
で進めやすいわ、
うんうんうん、
見たとか、うん、めっちゃおもろいでとかな、そういうことがあるかもしれないですね、
そうですね、まあ、これ脚本が実際の京大生の1回生の女の子19歳の、
はいはいはい、
学生さんがメインで書いてくれてるんですけど、その彼女の視点がまあすごく面白くて、なんかそのドラマの中ではその普通の幸せっていうものをまあ求める女の子がこう主役 で、
うんうんうん、
でもう一人はもう東京のこうキャリアエリートの道行きたいみたいな子たちもいて、その子たちのまあ葛藤が描かれてくるんですけど、うんうん、この主人公の普通の幸せを求めるっていう子がじゃあ普通の幸せって何かっていう時に、うん、漢字ドリルってあるじゃないですか、うん、漢字ドリルってもともとなんか薄い線書かれてるじゃないですか、あれをなぞっていくと大きい失敗はしない、
はいはい、
それが普通の幸せだっていう、
うん、
セリフがあるんですけど、はいはい、こういうのがやっぱこう僕には書けない、
なるほど、ね、
面白いなっていう、
ほんまにね、
はい、表現があって、まあ、そういうのがこう1話ごとになんかちょっと面白い表現が入ってたりして、
うん、
なんかあそう今のこう学生さんのこう悩みとかが、
はいはい、
結構分かりやすく、あなるほどなっていう風にこう、
いや
いいでしょ、なんかね、だから私もおちゃんとおばちゃんでイベントとか若いスタッフが考えたイベントやってるんですけど、やっぱりこうねリアルにちょっと悩んではる人とかいっぱいいて、
そう、ね
うん、でも小さいきっかけで割とね乗り越えたりしてはるのを見てるので、なんかこういろんなことでこのショート映画を見たりとかしながら、なんかこう気楽にいろいろあるわっていう風に思ってもらったらね、う
ん、まあほんまや、
うん、
面白い
いいなと思って、
これリスナーの人があ俺見てたわっていう人もね、うん、きっといると思うんですが、今この放送を聞いて、うん、見てみたいと思った時にどうしたら見れますか。
ですね、3月の末から、うん、まあ、公式 SNS の方で、はい、放映を開始します。
あ、そうなん
で、そこで全話見れるようにしていくので、
はい、
まずその京短話っていうアカウントなんですけど、京都の短い話で京短話、うん、
これは、全部漢字で、
あ、そうですね、
はい、短い話京短話、はいはい、
で、桜の夜にっていうドラマのタイトルなんですけど、京短話、うん、桜の夜にっていう、
はい、
ので検索していただくと、インスタグラム、はい、TikTok、はい、X、
はい、
あとは YouTube ですね。
YouTube 全部ある。
はい、あの全部、
フォローできる、
フォローしていただいて、そこでのちょっとまあ発信内容は変わるんですけど、うん、あの本編が見れるようにしていきますんで、
3月末に。
そうですね、
はい、フォロー自体はもうできる状態なんですか。
あ、はい、もうできます。
できる、
はい。
京丹は桜の夜に、はい、で検索、各種 SNS ということですね、はい。ぜひチェックしていただいて、
はい、
あ、それと、そうですね、それで見ていただきたいのと、あとですね、4月10日からを予定してるんですけれども、はい、KBS 京都さんの方でも、はい、放映が、放送が、はい、開始します。
やった
ー、おめでとうございます、
は
い、
おめでとうございます。
金曜日の、うん、夜10時55分から
フライデーナイト、
はい、
うん、や、
あの5分番組という形で、
はい、素晴らしいね、
頑張ってください。
ありがとうございます。
いや、俺みんな見れるじゃないですか、ね、何がしかではね、
はい、そうです。なんで、あの地上波では珍しい縦なんですよ。
はい、どうなんの、両サイド黒なの。
あの、それで今話してるのは、ちょっとイラストで、うん、京都のイラストに、これね、ちょっとラジオでどう伝えていいか分かんないですけど、
うんうん、
ちょっとまず画像をお見せしていいですか。
はい、
こういう画面に。
ああ、なるほど、
皆さんに伝えるとすると、イラストではあるが、スマホを見ている、スマホの画面を見ているテレビの映像になってます、
うん、横にはちょっとなんか街っぽい、
街が京都の街を歩きながらスマホ、はい、ながらスマホの映像を見てるような雰囲気で見れると、
面白い、うん、
感じですね、はい、いや面白いな、伝わるね、
これ
が、ほんまに、
はい、イラストで、まあ、ここは動かないんですけど、ここにあの実際の
動画が流れてると、持ってる手とか携帯持ってる手とか、外の風景は動かないけど、中の携帯の中の画面だけが進んでいく、うん、そういうテレビになる、はい、予定です。わかりました、
はい、
4月の10日から、はい、チェックしていただきたい、金曜日の夜に5分番組ということです、はい、SNS のフォローも含めてぜひぜひ興味持っていただけたらと思います、
はい。
お時間来てしまいました、もう一度最後お名前お願いします。
あ、はい、増木正義です。
増木さんでした。本日はどうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、増木さんが PV の監督をしたという、うんうん、
はいはい、
曲でございます。ロマン革命でアンナツァー。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。もう印象的なサビというか、
うん、はい、
あ、僕全然あの増木くんの作品と思わずに YouTube で見てました、
うんうん、あ、そうですか。
なんださ、ええ曲やなと思って、ね、あ、彼が撮ってたんやと思いましたね、
はい。
お送りしたのはロマン革命でアンナツァーでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、すぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。ともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
はい、トヨタカローラ京都の上村でございます。
ようこそ。
ようこそ。
そしてもう一方。
はい、トヨタカローラ京都の田中です。
わ、
ようこそ。
なんかちょっとあっさりバージョン。
皆さんがね、あの、あ、上村さんが抜かはった。田中さんを抜かはった。
うんうんうん、
ついに上村タームが来たと思ってられると思いますけども、
はい、
あの上村さんがこの、まあ準レギュラー的にこう田中さんを追随する勢いでね、
そうですよ、
来てる理由の一つが、
うん、
半径 500m の記事になっております、
うん、
カラーズっていうの、
カラーズです
ね、いうトヨタカローラ京都のページ、
はい、
これのインタビュアーを
そうです、
してくださっているということらしくてですね、はい、皆さん今日は実にこぼれ話が聞ける
本当にそう
ということらしいです、うん、というわけでございまして、ね、
はい、
今回どんな方を、
はい、今回はですね、あの常用店の、うん、高堂店長、
店長さん、
はい、
店長
インタビューをしました、
うん、インタビューをした、
はい、
慎吾さんも行った、
行きました、
めっちゃおもろかったという噂を、
そうですね、すごくあの普段そんなに店長とお話しすることってないんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、ただ今回そのインタビューでものすごいいっぱいお話をしてくれたので
本当に
わーってなりました。
それはあなたも知らないことがいっぱいあった、
あ、いっぱいありました、
へ、
はい、
むちゃくちゃ面白い人だったんですよ、
あ、そう、
うん、やっぱ店長なんてね、でまたあの人気があるんですよ、そこのね、うん、常用店は、
そうですね、
みんな常用店行きたいなっていう人もいるし、でお客様からも人気でしょ、
はいはい、
その秘密はこの店長にと思って聞いたんですけど、あんまりねこうお話しされない方なんですよね
どういうこと、どういうこと、
なんかこう
寡黙ってこと、
寡黙、恥ずかしがりで、
うん、
でも好感度がめちゃくちゃ高い方なんです、
中継の吉本 の
写真、
喋り家みたいな写真ですよ、
なんかすごくねわーっていう楽しそうな感じ出てますよね、うん、楽しそう、テンション高い、テンション高め の
そうそう、見られない方にはあれですけど、はい、右手をこうバッと手のひらを広げて、
うん、
にこやかにこっちを見てくれてるというアップの写真が使われてますが、
すまあ普段こんな感じの人じゃないですよね、
そうですね、
これ奇跡の一枚が、
奇跡の一枚撮れました、はい、
そうなんです、
これ上村さん手柄で
いや本当そうです、そうです、
本当です、
うん、だお店がまずね工夫に満ち溢れてるんですよ、うん、
へえ、
まあもう行ったらね、
はいはい、
あのメダカがいるんですよ、
え、
あのそこにほらなんか看板
看板がね、
はい、
記事にはメダカとタナゴで楽しむ癒しの空間、
うん、トヨタカローラ京都みたいな感じ、
どういうことや、
これはもう常用店のメインになってますね、
常用店のメインはメダカな、
うん、
は
い、そうなんですよ、で
タナゴも魚ですね、
いるんで す,
そうです、ね、
みんなあのそれをあのお客さんが どれぐらい増えたか、え、どうなってる言うて来はるんですって、うん、
なるほど、
これ実は今今日ちょっと偉い人も来てはるからね、田中さんという、
はいはい、
田中さん、これメダカ水槽見られたことありますか、
いや僕実はあるんですよ、
ありますか、
はい、もう今リスナーの人安心した、
うん、
も
う、うん、
田中さん息止めてたからずっと、
そうそうそうそう、
いやあのね
何どうした、
僕ね、じゃあいつも喋らんとこ喋らんとこうと思ってるんですけど、上村に、
うん、
あの話してもらおうと思って、
はいはい、
やっぱりね出だしであの調子で行くとやっぱ喋ってまうんですよ、うん、
あ、なるほど、
だから今日はもうちょっと我慢、うん、ね、ちょっとずっと我慢してちょっと上村に喋ってもらおうと、
だもうリスナーには聞こえてへんかもしれんけど、うん、僕ら3人はもうって言ってるような雰囲気が聞こえて音で聞こえるぐらいの我慢が聞こえたけど、
ほんまに我慢しようと思って、
ね、我慢してね、
うん、
いやでもいい、 いいですよ、もう全然もう今日はもう上村さんが喋る日やからあれなんですけど、
いやもうこの水槽がまた面白いんです
よ、面白いんです、
普通の水槽なんて言ったんですか、あの
あれほんまの水槽です、あのよく夏休みに子供が
水槽っていうか虫のカゴみたいな
ちょ待って、そんなことはないやろ、水槽やろ、
じゃ虫のカゴみたいな
嘘やろ
いやでもそれは全部あのこの店長が家から持ってきてはるんです、
う
ん、
あの高堂はですね、
うん、
あの手作りが好きなんですよ、
そう、ね、
うん、なのであのなんて言うんですか、アクアリウムとか、うん、そういったことではなくて、はい、自分たちで自分の手で作り上げていくことが好きなんですよね、
うん、だから
ちょっと変わってるんですよ
でもあれ芝生もでしたよね、
そうです、
そう、
あの店長が
手作りの芝生
で芝をあのちゃんと植えてレンガを
置いて
、
うん、庭を作ってる、自分で庭を作ってる、
もうあかんかリスナーが不安、
そう
あの車の話が出てきひんの、今んとこ、
う
ん、芝生の 芝生で手作りの芝生に手作りの水槽にメダカの入ってる空間しか見えてこないんです
でもそういうお店ですここは
さらに社員のスタッフのですね、うん、写真展があるんですよ。そう自分で撮ってほうほうスタッフが撮った写真を自分で飾ってる個展があるんです、ね、
そう
スタッフの素顔を知ってもらう活動、
はいはい、
そう
でももうねそれをみんなお客さんもものすごい楽しみにされててね。
そうですか、
うんうん、それすごいやん、
うん、
じゃあもう常用でみんな楽しみに来てくれる場所になってるってこと、
ね、そうですなってますね確実に、うん、みんな水槽に向かわはるんですよ あんまりスタッフと会わずにその水槽に向かって
大丈夫か
大丈夫
大丈夫
ほんであ
の一匹新車の話とかは大丈夫
なのかメダカの話になるそうです
メダカの話になるのか、うん、あそう
そうです
でも また増えてんなみたいな感
じ、うん、あそう田中さんこれそのどういう基準で店長になっていってはる感じなのなんかその地域にとのコミュニケーションで
いやもうそれもあるんですけども、うん、高戸もともとまあちょっとまあシャイなところもあるんですけどもね、うんうん、お客様にむちゃむちゃ愛されてるんですよ
ほんまにそう、
うん、まずそこですね
なるほどな
やっぱり人柄といいますかそのシャイの中でも、はいはい、本当に喋れなかったらやっぱ店長になるのって難しいんですけどもやはりお客様としっかりと向き合ってお客さんのことを考えたご提案をしていくので
なるほど、
ね、やはり信用というところですよね。
なるほど、ね、うん上村さんインタビュアーとしては最初はちょっとハードル高め
そうですねなのでまずは自分を知ってもらおうと思いまして私のお話をしました、う
ん、めっちゃ
少しだけ
少しだけした今度なんとなく向こうが心を開いてくれたなと思って そこをガッて
そうです、ね、
きっかけにしてどんどん話を聞いた、
はい、
手作りが大好きな人だったね。
そうですそうです。
もう炎上さんがもう高藤さんのこと大好物で
その現場ね
面白すぎるんですもん。
何が面白
い？だいたいこれはどうしてはったんですか？あ家から持ってきましたって言わるかホームセンターで買いましたって言わるかどっちかなんですけど全部自分でやったんですか？はいって言って全部自分でやらはるの。
仕上がりはどういう感じになって、アットホームな感じ？
アットホームで、うん、うまい人っているじゃないですか、そういう日曜大工とかのうまい人、そういう感じ。
なるほどなるほど、うん、ちょっとだけね、写真も出てんやけど、うん、なんか確かにな
んていうかな、芝生とかすごい素敵でしょ。
素敵に上がってる感じやな、
うん、だからこう本社にね広報部に言うてお金をもらってやらはったんかなと思ったら、いや自分でって言われました。
はあ面白そう。
面白いです。
スタッフのスタッフもこの手書きのスタッフ紹介をやったりとか、
はいはい
はい、うん、そういう自分を知ってもらおう、お店を知ってもらうっていう活動をすごくみんながそれぞれできるスタッフ、店舗かなっていうの
は。あ、なるほど、
はい、
でも店長に知らん間に店長の背中で自分らもそうなっていってはるんやな、うん、そうですね、きっと。へえ、面白いですね。
お人柄が分かったのが、うん、最後にやっぱりこう常用店大好きでね、ずっと常用店にはるじゃないですか。でも店長ってもしかしたらこう変わっていくかもしれないですよ、うん、店長職って、うんうんうん、その時のことも考えて、今の展望はみんなが常用店に行きたいって思う店舗にしたいんですって、
は
あ、すごくいいでしょ。
それは家計ちょっと
書いてます、書いてます、書いてます、書いてます。やっぱりね、そう、あ、そういうふうに思ったんやなと思う。自分がいなくなった後も、うん、みんなが常用店行きたいってこう、
なるほどなるほど、
思うようにしたいんですって言ったね。
素敵な、
素敵なコメントやなと思いましたね、う
ん、なんかインタビュー面白くなってきてます？
そうですね、まだまだ緊張しますが、
まだ緊張しますが、
はい、こちらのラジオもすごく緊張しますが、
いやいや、そんなことは
ね、田中さん、うん、いい感じですよね。
ああ、いいと思いますよ。
余裕余裕。
田中さんがもう、ね、いやいや、口のチャックを開けたり閉めたりしながら座ってるんですそこで本当にね。いやいや、まあもうお時間そろそろ来てるんですけれども、新しく半径 500m90 号ですけれどもね、
うん、
はい、もう開いて1ページ目にカラーズというページでトヨタカローラ京都のことが紹介されてるんですけど、まあ、これを書いている、うん、一緒にインタビューしてね、記事を作っている上村さんに来てもらうということになりまして、まあ、こぼれ話ね、
はい、
ここも聞けるので面白いなと思ったんですけど、近くの方は特に常陽店行ってみてほしいという感じでしょうか。はい、
はい
はい、
でちょっとここで、うん、お知らせがございます。
お知らせがある、はい、
はい、まあ、私今日ちょっとずっとなるべく喋れないようにこうしてたんですけども、まあまあ、この半径サウンド版半径 500m に出させていただいて、うん、もう何年ぐらい経ちましたかね。
6年7年弱
ぐらい結構経ちましたよね、はい、
ちょっと待って、リスナーの人がみんな涙をこらえようとしてるから、
まあ、で、まあ、これちょっと僕もねいろいろ思うことがあってですね、うん、
はい、
は
い、
まあ
はい、
まあ、もうこのままずっと僕が出続けてもいいのだろうかと思いまして、で、まあ、今日ちょっとね、まあ、その、まあ、上村に代替わりということで、今後上村にやっていってもらえるかなと思って、はいはい、ちょっと今日はその試験を兼ねて、
試験を
なるべく一人でやってもらったんですけども、まあ要するに来月もよろしくお願いします。
すみません。ちょっとリスナーの皆さん、今のどう思います？ドキドキしたわ私。
びっくりした。
びっくりした。
びっくりした。結果発表言う間もなく結果が発表された。
うん、
まあ、どういうことですか。
まだまだ席は譲れへん
な。わかりました
、
はい、違うで上村さん、何にも悪くない、
う
ん、
ね、
これね、もう言ってあげる、田中さんは最初からやめる気なんかない言うてるだけや、言ってるだけで
試験が、
うん、でもリスナーの人も安心したと思います。
安心された。
上村さんと田中さんで続けてほしいがやっぱ一番大きいですから。
そうですね、
はい、わかりました、もう一度お名前お願いします。
はい、トヨタカローラ京都の上村でございます。
明るい、もう一人の方はは
い、トヨタカローラ京都の田中でございます。
またのご来店お待ちしています。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
嬉しいお便りが来ました。
はい、
ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジコで聞いてます。
うわ、嬉しい。
和歌山県中部です。うん、京都に憧れます。
うん、
以上です。
うわ、ありがとうございます。
どう？
いや、なんか和歌山の方がね、聞いてくださって、はい、ラジコすごいですね。
すごいよ。
ポッドキャストとかラジコのおかげで本当に広がりましたよね。
いや、本当にね、うん、全国で、うん、聞いていただいている、
ね、本当にありがとうございます。
めっちゃ嬉しいし
励みになります。
ご京都に憧れてます、憧れますって言っていただいてるのが、うん、なんかこっちから京都を発信できてるのかもなってちょっと思って嬉しかった、
ね、嬉しいです、
ね、こんな感じでどんどんお便りを欲しいと私たち思っております、はい、番組の中で紹介しました2つのフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしていますので、はい、プレゼント希望の方遠慮なくプレゼント希望と書いて住所名前を送っていただきたいと思います、はい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
お便り本当に心からお待ちしています。どんなことでも構いません。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、
日清電機の提供で心を込めてお送りしました。